だからね、まあ昔の人の考えですごく分類は難しいんだけど、ざっくり言ったら人が住んでないところは全て異界ってこと。死後の世界もそうなんだけど、森とか海とかそういうのも全部異界。それに夜なんかも人がいないから異界っていうくくり。異界っていうとあの世みたいにこことは違う世界ってイメージだけど、実際は逆で、すぐそばにある違う世界っていう風に捉えてたの。そうなると今度は異界と現世の境界はどこだって話になるのよ。境目にもいろいろ考え方があるんだけど、その一つが時間。お馬ヶ時って聞いたことがあるでしょ。あれは夕方を境界として見た時の呼び名なの。人間の世界である昼と異界である夜の境目。あと川なんかもね、人ならざる者が住む異界と人が住む世界の境目だったりするの。実は桃太郎なんかその考え方が物語の根っこにあってね。つまり桃太郎って桃が川から流れてきて、そこから生まれた桃太郎が鬼退治に行くってストーリーでしょ。川の上流は山じゃない。山は人が住まない異界っていう風に捉えられていたから。つまり桃太郎は山という異界から川という境目を通って人の世界に来た異界の住人ということ。よりざっくりといえば、桃太郎のストーリーは異界から来た人ならざる者が鬼ヶ島という異界へと旅立って、そこにいる鬼を退治するって物語になるわけ。そういう異界から来る存在をまれびとって言ったりするわ。川について言うとね、他にも川は人の生活に欠かせない存在であると同時に、氾濫したら命を奪う存在でもあるから、そういう意味でも川は生と死が隣り合ったまさに境界だったわけ。これは今も昔も変わらずよね。みんなも水辺には気をつけなさいよ。ほら、ここでも3年くらい前に中学生の女の子が流されたって事故あったじゃない。生きてたら君らと同い年くらいかしら。あ、そういえばここら辺特有なんだけど、川に流された人が帰ってくるっていう伝承が多いのよ。昔から水害に悩まされてた地域だから、そんな話が広がったんでしょうね。これもパターンがあってさ、大抵は川に流された若い女性が次の年に帰ってくるってのが定番。旦那のところだったり、思いを寄せていた男の前だったり。帰ってきた女と男は一緒に暮らして体の関係も結ぶんだけど、最終的には男女どちらともか、もしくは女の方だけがいなくなるパターンが多いわね。体の関係を結ぶってのは生きることの象徴で、死んで帰ってきた人とそれをやるってのは一種のおまじないの意味があるの。生き返ってください、また私のそばに戻ってきてくださいって。だけど伝承の中で女性が生き返るパターンってまずないのよ。多分そういう伝承が伝えたかったことって、死者は蘇らないってことだと思う。逆に生きてる人が異界に取り込まれちゃうぞってこと。ちょうど今お盆だし、どっか一人くらいそういう人が紛れ込んでるんじゃない？なんてね。